まあ、日曜日、四国で聞いたんですけども、向こうで人の若い姉妹はその結婚の日にちまで決めちゃったし、まあ、結婚式はカズリ教会でやるようになっちゃったらしいんですけど、非常に気の毒だと思います。相手の人は集会に来たくないし、彼女の行くことも妨げようと必死になって頑張ってるんです。ですから、あの結婚は必ずうまくいけない、もう決まってるんです。今まであの姉妹は本当に妥協せず主に従ったようですけど、今日にこういうふうになったのは悲劇的です。もし彼女は主よ、私は彼のことを好きですし結婚したいけど御心でなければ絵の切れます、このような態度を取れば全然違う方向に行ったと思います。結局自分の結婚の投資主は栄光を受けになるかどうか、自分の家族は自分の結婚を通して心を開くようになり導かれるようになるでしょうか。こういうことについてだけ考えれば違う気持ちになるはずです。そして主の導きはこの間言いましたようにいつも聖書にのっとっているものです。御霊の導きはいつも御言葉に基づいています。ですから聖書の知識は我々にとって確かに大切です。聖書の知識は救われるために別に大切じゃない。聖書の内容を知らなくても多くの人々は導かれ救われています。けれども救われた人々は成長のために導かれるために用いられるためにやっぱり御言葉に頼らなければなりません。聖書を読めない人は御霊の導きを待っていても何の役にも立たない、迷いに導かれるばかりです。今の話した姉妹は必ず聖書を読まなくなっている、読んだとしてもまあ義務的にしか読めないでしょう。御心を教えてください、従いたい、そういう気持ちがないから結局いくら読んでも何にもなりません。御言葉に逆らうものに御霊の導きがないのは言うまでもありません。もしただ一つの御言葉にそれを知りながら従わないなら、どんなに祈っても導きは与えられません。御言葉に逆らうということは御霊に逆らうことになります。主はどうして未信者と一緒になってはいかんと命令なさったのでありましょうか。まあ、人間は結婚によって幸せになるべきであるからだけなんです。どうしても不幸になろうばいいよと主は結局言ってくださるのです。御言葉に頼ることこそが祝福される秘訣です。エレミアは私はあなたの御言葉を見つけ出しそれを食べました、自分のものにしました、あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。イエス様は当地の聖書学者たちに、あなた方は聖書の中に調べているが御言葉を食べることを欲せず命を受けようとしないと言われたのです。御言葉を正しく読むこととは結局命を受けることです。喜びと平安と希望に満たされることです。もし聖書が我々にとって単なる教えであるならば、いくら読んでも何もならないでしょう。書いて重荷となります。それによって不自由なものになります。けども聖書は我々にとって命になれば、それによって自由になり 喜びを持つようになります。聖霊の導きをどういうふうに分かるなのでありましょうか。まあ、御霊の導きを求める場合、すべての物事は主の栄光のためにあるということを知るべきです。それから主の導きはいつも御言葉にのっとっています。御言葉に基づいています。第3番目は、御霊の導きは良心と理性も関係があることを知っておく必要があるなのではないでしょうか。我々の持っている良心は主によって与えられたものです。もしある問題について良心がこれは悪いと判断したら、御霊の導きを待っている必要はありません。行くべき道が分からず、どちらに迷っているような場合、ある一つの道に行くのに平安がなかったら、さらに導きを求める必要もないでしょう。良心とともに我々の持っている理性ももちろん主がくださったものです。多くのクリスト者が迷ってしまい、知る滅裂な信仰生活を送っているのは、自分の考えと主の御心をごちゃごちゃにしているからです。自分の理性を主の前に持ってきて、主の導きを仰がないからです。まあ、ゆうべちょっと一つの誰書いたかわからないんです、一つの絵を見たんですね。まあ二つだったんです。まあ一つの絵はそのテーブルを叩く、まあ怒ってる男の拳、そういう絵であり、もう一つの絵は十字架の上で焦げつけられた、まあ、イエス様の手です。まあ、テーブルを叩く怒っている男の拳の下に、私の意思という、まあ、言葉が書かれています、書かれたのです。そして十字架の上で焦げつけられたイエス様の手の下に、あなたの御心と書いていました。私の意思か、あなたの御心か、これこそが我々にとって、まあ、一つの分かり道なのではないでしょうか。まあ、我々は毎日毎日結局自分の意思を大切にするか、あるいは御心を大切にするかのどちらかなのではないでしょうか。まあ、私たちは理性で聖書を学び、真理を秩序立て、御言葉を暗記します。けどこの時も理性は我々のうちに住めたも御霊様によって支配されなければなりません。導きは御霊様だけがなさることです。理性は御霊の導きを実現する道具のようなものです。もし何か大きな問題にぶつかったら、その問題を理性を持ってあらゆる面から考える必要があるでしょう。まあ、前に述べた二つのこと、すなわちこうしたら主の見栄えが現れるだろうか、またこの問題に当てはまる御言葉があるだろうかと理性を持って考えてみる必要があります。時には理性を抜きにして御霊が直接、今祈りなさい、今あの人のところに行きなさい、今あの兄弟姉妹を訪ねなさいと教えてくださることもあります。こういう実例はもちろん聖書の中でたくさんあります。例えばピリポという福音の述べ伝える者の場合がそうだったんです。彼はサマリアの町々で御言葉を の別体非常に祝福されていました。おそらく毎日人々が導かれ救われたのです。けどある時御霊は急に、もうここでやめなさいよ、アラノへ行きなさいと、ピリピを、導かれたのです。これはピリポの理性にはもちろん逆らう出来事だったんです。このサマリアにはたくさんの求める人々がいるのに、どうして人間のいないアラノに行けなくちゃならないなのかと彼は考えたに違いない。けども主に逆らうと、もちろん祝福がないし何もならないから、どうしてであるかわからないけど従いましょうと彼は決心したのです。御霊の声に従いアラノへ出た時、エチオピアの宦官に会い、彼を救いに導き、主の御栄を拝することができたのです。この宦官を通して間違いなく多くの人々は、遠いアフリカで福音の聞くようになり、導かれ救われるようになったのです。サムエル書の中5章の中で、この主の声に聞き従う必要性について次のように書かれています。旧約聖書の449ページです。旧約聖書の449ページです。中古書の22節です。主は主の御声に聞き従うことほどに、全書の生贄やその他の生贄を喜ばろうだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。最も大切なのは主に従うことです。あれとこれをやることではない。御心は何であろうかと知ることこそが大切です。多くの人々は、主のために忙しくいろんなことをやっているのです。けども多くの場合は全く無意味なのではないでしょうか。結局我々は主に従わなければ永遠なる実が結べないからです。ペテロは使徒行伝の五章の中で次のように書いたのであります。217ページです。新約聖書の217ページ五章の22節に、人に従うよりは神に従うべきであろうと書かれています。五章の29節の後半、結局人の理性に従うよりは神に従うべきであろうという意味ももちろん含まれています。パウロはイエス様の啓示にあったとき、血肉に相談しなかったと書いてあります。ガラテア書の今使徒行伝ですか、ちょっと使徒行伝の26章をまず読みましょうか。使徒行伝26章259ページですね。26章の19節です。259ページ、こういうわけでアグリパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、結局私は主の声に従ったということです。そしてガラテア書1章の16節に、 ma naio toste onacio na kotoba ga kakaredimas. Sambiaku sanshu sampeci dis. Sambiaku sanshu sampeci. Karateasho isho no. Chu roksetse dis. Ihochi no aida ni. Miko o nobetsutae sasuru tameni. Miko o watashi no uchi ni keichi surukoto o yoshi to sareta toki. Watashi wa sugu ni ningen ni wa soudan sezu. Senpai no shito tachi ni au tameni. Erusalemu ni mo noborazu. Arabia ni deiki, mata Damasku ni motorimashita.